エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
タレコミいただきました。藤もっちさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
逃げ出していたアミメニシキヘビが17日目に捕獲ということで、
うん、
なんかどうやら屋根裏にいたらしいですね。いっぱい外探してみた結果、暑くもないのに外出歩いてないってことは中にいるんじゃねえかという結論になったらしいんですよね。
うん、そうなんだ。
はい。
まあ良かったのかもしれないけど、みんななんかがっかりっていう。
まあ見つかったんだからいいんじゃないですか。
なんとなくさ、
うん、
河原とかで発見したかったと思うよみんな。
ああ。
いたぞーみたいなさ。なんとなくですけど。
あ、なんか逃げ出した猫探してるみたいな気分なんでしょうけど、
ね。まさか家にいるんじゃちょっと森下がるじゃないのと。
うん。まあでもそういうカタルシスの問題じゃないからね。
そう。もうあれ迷惑だから、なんかさ、首輪どっかつけといてくださいよと。Wi-Fi がついてる。
ああ。
発信機付き首輪。
最近出たアップルのエアータグみたいな
もの、ね。そう、あれをつけるべきだよね。
そうだよね。うん。近く通るとビーコンが鳴るようにしとけばいいわけですもんね。
なんかそういう危険なやつはさ、その方がいいんじゃないの？
まあ、ある程度の危険性、まあ、サイズにもよるけどね。
うん。
生き物にはそういうタグつけるっていう未来はそう遠くはないでしょう
ね。携帯よりかは重要だと思うけどね、なくした時のインパクトは。
まあね、でもちっちゃい方が毒強かったりするからね。
確かに。大きい。まあ、そうか。
そうなんだよ。あのヘビはでかいから毒いらないんですよね。
締め殺すタイプでしょ？
そうなんですよ。逆にタランチュラとかは毒があるわけですよね。
なるほどね。
はい、うん。なかなか難しい昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
以前、ちょっと前に予言的中シリーズみたいのをやってくれみたいな話があったと思うんですけど。
はい。まあ、正確には過去何話したかまとめろよって話ですけど、ね。
誰も当たったことを指摘してくれないから、自分からこう、当たってますけどこれって言わないといけないっていう。
まあそうですね、自慢ですよね。
ね。悲しいんですけど、一個ね、あったんですよ。で、ただし、その予言自体をこの番組で言ったのかどうか定かじゃないっていう。
ああ。
ただ ね、間違いなく、私の妄想ではなくて、あなたには言ってると思うんで、
あ、なるほど。
放送に使われてるかどうかは別としても、多分、うん、あ、それは言ってたねっていうのは分かってくれると思うんですよね。
そうですね。MP3 になってるかなってないかで、ヨタ話ってことには変わりがないですからね。
なんですけど、まあ、結論から言いますとね、その昔言ったのは、
うん、
松屋はね、
うん、
牛丼の松屋はいつかカレー屋になるだろうって言ってたんですよ。
ああ、そんなこと言ってたね。
うん。で、最近気づいたんですけど、松屋ってなんか、マイカリー食堂なるですね。
ほう。
カレー屋を始めてることが分かったんですね。あれ？と思って。
松屋フーズがですよね。
うん。でもね、一緒になってる店舗があったんです。この前一回で初めて行ったんですけど。
それ合いがけってことですか？
合いがけではない。食券が、食券売機が別かな？最初になんか二つ選ぶんですよ。どっちの店のメニューにしますかみたいな。
おーおー。
店舗は一緒なんですよ。厨房も一緒なんだけど。完全になんかの平存してる感じだったんですけど。
最近流行りのゴーストキッチン的な感じです
ね。そう。
うん。
まあでもね、実際はなんかそれだけの店舗もあるらしい。カレー屋だけの店舗もあるらしい、うんうん。
はいはいはい。
まあカレー屋として独立したっていうことがね。
はい、
ちょっと私も誇らしいっていうよりかはね、やっぱり、まあそうだよねと。
まあやるよねと。
マクドナルドがポテト屋になった方がいいっていうのと同じですよね。結局みんなあれポテトを買いに来てんじゃないのかっていうさ。
ああ。ポテト単品だったらもっと買いやすいのにっていうね。
そう。ポテト単品がなんで高いのこんなにみたいなさ。
ああ。
そういう、そういうとこはあると思うので、だから松屋に関してもね、私はずっと日々、まああなたも言ってましたよね、世界で一番うまいのは実は松屋のカレーなんじゃないか説を唱えてた。結構認められたなと思った。
まあまあ食べやすいことはそうですよね。
うん。なので、うん、まあ案外予言的中してるかなと、他にも。適当に言ってることで良ければね。
はいはいはい。
あるかもしんないなと思ってるんですけど。
うん。まあ今年も多分トマトチキンカレーをやるだろうとかね。
それは、ね。そう、予言ではないレベルだけど、まあね、やるとは思ってますけど。
はい。もうやってます、確か。
今さっきちょっと出ましたけど、マクドナルドのポテトに関しては予言がまだ当たってなくて。
う
ん、一本物を出すだろうって言ってるんですよね、私は。
長いってこと？
要は、一個一個手で食べると手が汚れるから、
はい、
長いチュロス的な、もう全部集約してですよ。で、紙に包んだやつで、こう、 食べれば、マクドナルドでこう仕事してる人も、
はい、
手が汚れずにキーボードが打てるっていう。何回か2年ぐらい前に行ったような気がするんですけどね、ここで。まだね、コロナの前ですからね、私それ行ったの。だから、そろそろ来るだろうと思ってるんですよね。
そうですかね。単価がすごい高いですよね、それね。いくらになるんですか、一体。
いや、ポテトの、でも、だって、あれでしょ、だから、あれですよ、その、なんていうの。なんか、最近、その、ベビースターを固めたやつって売ってるから、
はい。
食べやすくするために。
うん。
同じ発想ですよね、だから、ポテトのあの、一本一本をまとめるっていう。
まあ、でも、もともとね、あれは多分、ポテト切ってあの形なんじゃなくて、粉から成形してますもんね。
ああ、だから、できるっちゃできるはずってことね。
できると思いますよ。
ただ、一本物にして、うまいのかどうかはわかりません。
そう、あのサクサク感はあんまないんじゃないかな。あれでしょう、だから、その、あの量を、ちょっと極太にして、長めにして、数本にするってことですよね。
そうね。そうですね。
うん。多分ね、満足度は下がると思うよ。
そうか。
あの、なんかこう、ハマって食ってる感がないんですよね、それ。
確かにね。
うん。
だったらあれか、あの、手が汚れない、なんか手袋を渡した方がいいのかな。
ああ、そうね。
なんか私最近思うんですけど、あの、マクドナルドなんかちょっとこのコロナ対策してますアピールをたくさんしてると思うんですけどね。はい、あの、すごい売り上げが伸びてるから。
うん。
なんで、ポテトを買ったお客になんかお手拭きをくれないんだみたいな。結構あのまま食べちゃうよっていうね。
ああ。
うん。
それはだって各自みんな最近アルコール消毒してますから。
ないんだよね。店内にはあるのかもしれないけど、持ち帰りで食べる人もいるからね。
まあそのままかぶりつけってことですよね。
だ、そうだね。手を使わず食べるなんだ、多分。
あれさ、簡単に言うと、あの容器は上が完全に空いてるわけですよ。
はいはいはい。
だからつままなきゃいけないんですよ。
うんうんうん。
1、2本分しか空いてない穴を開ければいいんですよ。
ああ、さーって出てくるタイプ。
そうそうそうそう。
あ、
ある意味、フリスクみたいになればいい。
口の中で振れば、上で振れば出てくるんだ、ちょうど
いい。そうそうそう。おみくじ的なやつですよね。
それがいいよね。
そうすれば君の言う手が汚れる現象は避けられますけど、
ね。ああ、詰まった、みたいなことあるな、多分、
ね。まあ、あるでしょうけど。
イライラすんな。あるだろうね。
手が汚れる程度だったらそのぐらいの工夫で何とかしましょうよ。
まあ、あとは何ですか？スマイル無料だから、食べさせてくれるのも無料じゃないのかって。
あーんってしてくれよって。
そうそうそう。それよ、いいんじゃない？店舗特別でなんかさ、その、メイドカフェ的なサービスも取り入れるっていう。
それはかなりエクストラかかりますよ、チャージが。
それは高くても食べるでしょ、それ。
うん。最近ほら、秋葉原のメイドを装ったキャバクラみたいなのがいっぱい摘発されてなくなってるらしいんですよ。
あ
ー。そういうのと提携すればいいですよね。買ったマクドのポテト持ってきてくれればアーンしてあげられるメイドカフェですよ。
そうそうそうそう。
うん。メイドカフェは、料理用意しなくていいからその分安く済む。
そうそうそう。うん、
その代わりコーラは5000円ですみたいな。
それはしょうがない。我慢してもらうしかない、
ね。我慢してもらう。その代わりアーンしてあげるんだからっていう。
そうそうそうそう。うん、
か、手が汚れるかどっちかだっていう。見合わないぞっていう。
ポッキーみたいにさ、
はい、
手が汚れないゾーンを作ってくれればいいんじゃないの？
ああ、なるほどね。
うん。
油も塩もついてないゾーンってこと、ね。
そうそうそう。
それ上がってないってことですよね、それはね。だからあれ一番単純なのはさ、あの赤い容器、まあ、S は白いか、の、うん、後ろ半分出っ張ってるじゃないですか。
うん。
前半分は、こう、円形にえぐれてますよね。
うん、うん。
確か。
はい。
で、あの後ろ半分が、こう、点線で切り取れるようになってればいいんじゃないかな。でそこを使ってつまめと。
あなんだか。
だって結局さ、その、ペーパータオル的なものでつまんで食ったりしてるわけじゃないですか。
そうだね。だからまあ、そっか、箸ください、みたいな。
そういう感じですよ。箸なら後ろについてるだろうと。そこをビリビリってやるとつまめるだろうみたいな話ですよね。
トング貸し出しとかさ。
だから、エクストラをかけるなって話、ね。そのためにポテトがいくらになってもいいのかって話ですよ。いいですよ、別に。ポテト1個1000円とかだったらそれでいいんですよ。
私はお金があるっていう人もいるかもしれない。
そうそうそう。
まあまあ、わかりました。じゃあ、紙をね、切り取れるようにしろと。
そうそうそう。もしくは、アップルパイを食え。
アップルパイは、あれ、さーって落ちてくるもんね。滑りがいい。
でも手は汚れないでしょ。
そうだね。
うん。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。 番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
5月18日、CNN。死刑囚の選択を求める法案が成立。
うん。
アメリカ・サウスカロライナ州でこのほど死刑執行に使われる薬物が入手できない場合に、電気椅子による処刑か、銃殺刑かを死刑囚が選択できるという法案が、ヘンリー・マクマスター知事の署名で成立しました。
うん。
死刑執行のための薬物調達は全米で難しくなってきていて、多くの州が執行を中断しています。サウスカロライナ州でも2011年以来、死刑が執行されていませんでした。サウスカロライナ州の法律は14日、知事の署名で成立しました。薬物注射を死刑執行の第一の手段と位置づける一方で、それが不可能な場合、死刑囚が銃殺刑を選択しない限り、電気椅子による死刑を執行しなければならないとする内容です。
うん、
死刑囚は執行の日から14日以内にこの選択を行わなければならず、そうでない場合は撤回されます。死刑囚が選択しない場合は、州矯正局が電気椅子による死刑を執行します。
うん、
アメリカで銃殺刑を認める州は、オクラホマ、ミシシッピ、ユタに続いてサウスカロライナが4州目。州矯正局は、電子メールで CNN の取材に対して、銃殺刑を執行するための手順の確立に取り組んでいる。依然として死刑執行のための薬物はない、と説明しているということです。電気椅子、銃殺刑、どっちっていう、ね。どっちの死刑賞ですよね。うん、
他にないのっていう。
まあ、薬物がないからね。
でもさ、なんか薬物は確実だけど、銃殺の場合は要は生き残る可能性もあるよっていうのはない。
まあ、打ちどころによるでしょうね。
だから、結構チャンスあるかもしれないと。避けるって可能性。なんとかね、生き延びることができたら、OK と。合格って可能性だったらみんなそっち選ぶよね。
こんな過酷な判断をさせるんだから、ちょっと、チャンスをくれよって話ですよね。
そうそう。
24時間生き残ったらもう死刑は終わったものとするっていう感じにしてほしいもんね。
うん、だから、なんて、3発とかさ、弾の数を制限してもらって。
はいはいはい。
それで大丈夫だったらもうその人は、
うん、
まあ実質死んだってことだけどってことです。
そうですよね。
うん
うん、その人権があるかどうかっていうところにちょっと疑問が残りますけど、
うん、
とりあえずはまあ生きてはいられるっていう。
こういうね。うん、
そう
です、ね。オプションも必要なんじゃないかと。
そうするとまあビスケットオリバーみたいなのが生き残るっていう。
そう。なんで薬物は入手できないんだろうね。
なんでしょうかね。やっぱその、今その医療が逼迫してるからとかいうのがあるんじゃないですか。
ああ、そういうことなのか。
まあでもね、まあなんていうか、それが一番人道的とは言えるんじゃないですか。最悪、電気椅子みたいな、
うん、
一発で死ぬなんか苦しみが少ない順じゃないですか、やっぱり。
あ、
だってやろうと思えばまた先とかでも死ぬわけです
よ。まあね、そりゃそうですよ。
それはちょっとまずいじゃんってことですもんね。
うんうんうんうん。
死刑にするにしてもっていう。
まあそういうことか。
そうですよ。だって一昔前日本だったらノコギリ引きとかあったわけですから、
ね。おお。
ちょっとずつそがれるっていう。
そりゃちょっと選ぶ人いないだろうね。
いないですもんね。
まあでもこれそうなん、薬が。入手できないっていうのは確かに困りますね、これね。
だってね、なんとの、眠るように死ぬから薬がいいわけでしょ？
うん。
すごい苦しんで死ぬんだったら別の薬はありますよ、きっと。
確かにさ。
それこそなんていうの？間違ってタバコを入れちゃった缶コーヒーみたいのいっぱい飲むみたいなさ。
なるほど。
そういうのだって死ぬことは死ぬんでしょうけど。
まあ、それでいいか。醤油とかそういうことですよね。醤油を、ね、まあ薬っちゃ薬だ、みたいな
ね。まあ塩の致死量はありますからね。
うん、
せめて砂糖のがいいんじゃないかなっていう。
まあそっか。なんとなく気分はそっちの方がいいかもしれない、
ね。そうそう。甘いって死ぬっていう方がまだいいんじゃないかな。
それは結構選ぶ人いるかもしれない、
ね。そっちはね。
うん。なんかね、大変ですね。そんなことにまで影響が出てるんだ。
だから多分、もっとからこれやるからには、やっぱその、さっきの冗談では済まないように、その、確実に、ここ打ったら死ぬ場所みたいなのを打つようにするとかね。
そうだよね。
しかもあんまり痛くないっていうか苦しまないところみたいなのを探すんでしょうね。
それやっぱスナイパーだよね。
まあもちろんそうでしょうね。
スナイパーが撃つみたいな。
百発百中の人じゃないと困りますもんね。
所長が撃ちますみたいな。調子悪いな今日みたいな人が撃っちゃダメだね。
ダメです。5月18日、FNN。郵便物窃盗。
うん。
マンションの郵便ポストから郵便物を抜き取っていた53歳の女が逮捕されました。容疑者は2021年3月に東京町田市のマンション内に設置されているポストの投入口から手を突っ込み、他人の郵便物を抜き取った疑いが持たれています、
うん、
女性が盗まれた郵便物はインターネット通販で注文した落とし蓋や野菜の皮むき器といった2500円相当の調理器具だったということです。容疑者は盗んだ調理器具を自宅で使用していたということです。被害に遭った女性はネット通販で注文した3つの郵便物が届かないことに異変を感じ、警察に届け出たということです。女性のマンションがある町田駅の周辺では同様の被害が相次いでいるといい、近隣の住民からは不安の声が上がっています。容疑者は調べに対し、私がやったことに間違いないと供述。さらに郵便物を盗んだ動機については、スリルを味わいたかった、使えるものが手に入るかもしれないと思ったなどと供述しているということです。警視庁は余罪があるとみて捜査を進めています。
ああ、これはなんかあれだね、最近のこの置き配ブームに、
はい、
議論を呼びそうですね、これね。
一石を投じる犯行ですよ、
ね、こいつがいる地域はダメだと。
そうですね。うん、まあ、最悪、ウーバーも食われますよね、やっぱね。
そうだね。置いといてください、うん、食べちゃってます、みたいな。
そうそうそうそう。
あら、野良猫かしらみたいな。いやー、だって、スリルが味わいたいのが何だっていいわけですもんね。
そうです。しかもね、うまくいけば、野菜をカットする手間が省けるっていう。そういうオプションがついてくるかもしれないっていうね。
まあ、確かにさ、何が出るかなみたいなゲーム性があっていいよね。
そういうことですよ。
福袋チャレンジみたいな。
もう一銭もかけずに福袋ですよ。
確かにちょっと面白いね。
そう、やってることはひどいんですけどね。
あとはすり替えてどうですかね。
あ、なるほど。
要は置き配のやつをさって開けて、
うん、
取り替えて、
うん、
ガラクタ入れて、またテープで留めておくっていうさ。
そうすると、送り主が悪いってことになる。
こんなの頼んでねえって。星一つになっちゃうみたいな。
ああ。違うもんが入ってましたっていう。
いや、
ものすごい迷惑ですよね。
いや、でもこれはないとは言い切れないからね、
言い切れないですよ。さっきちょろっと言いましたけど、その、ウーバー食べられるみたいのはさ、まあ、なくはないと思うんですよ、きっと。
うん、
だってさ、街中にあんだけウーバー走ってるじゃないですか、
うん。
盗んだチャリで追いかけてったら、多分一食くらい浮くと思うんですよね。
確かに。
たまにそういうやついてもおかしくないと思うんだよね。
これさ、ちょっと思ったのは、
はい。
ウーバーの配達員がちょっと食べるってのはどうなの？
あ、なんかそれあったらしいですよ。
食べちゃうよね。だって、ちょっとならわかんないじゃんっていう。
そうそう。なんか寿司詰めをちょっと食って、隙間をうまいこと、こう、ぼやかすっていうの？
まあ、それも昔、こち亀で見たことあるんだけど。二つを一つにしたりとか、いろいろやるんだけど。
そうそうそう。
まあ、考えるよね。
まあ、いるでしょ、きっと。最悪、汁物とかならバレねえだろ的な雰囲気はあるよね。唐揚げ一個ぐらいみたいなさ。
いや、だからね、正直なところですよ。
はい。
ウーバーは私は怖いと思ってるんですよ。
はいはいはい。
店だって一緒じゃないかって言うけど、やっぱり店は一応、なんか身元なりをさ、一応してバイト雇ってたりするわけじゃないですか、一応。
そうですよ。その店の責任ですからね。
そう。だけど、配達には別ですってなっちゃった時にさ、その店が出したものと届いたものに、の差分は誰も知らないわけじゃないです
か。そう、保証しないからね、ウーバー
は。怖い。いや、変な奴がいたらどうするのって話じゃん。
そうですよ。
ね。
そっくりだけど、すごい毒みたいなものを入れてる奴がいるかもしれないもんね。
そうそうそうそうそう。う
ん、そのために味を盗んでる奴だっているかもしれないっていう。
もう一回自宅で調理してたらどうするんですか、チャーハンとかを。自分で食べて、まあ、こっちは冷凍のね、チャーハンを炒めて持ってくる。
評判の中華屋のチャーハンは家で冷凍しておくっていう。で、お前はザ・チャーハン食ってろみたいなね。
この味の違いに気づくかな、みたいな。
あ、それメーカーの回しもんですよね。
お客さん気づかなかったでしょうみたいな。美味しいってことなんですよ。
そういう騙し CM とかはなくはないでしょうけどね。マジもんだったらまずいですよね。
我々はさ、どんだけ変態がいるかっていうことを日々ここで伝えてるからね。これ聞いてる人とかもわかると思うんですけど、はい、変な奴はいるからね。
やばい奴がいるからね。
だからそれこそね、汁物にね、うん、違う汁を入れちゃう人がいてもおかしくないじゃない。
おかしくないんですよ。
本当に。
うん。お寿司を全部勝手にサビ抜きにするやつとかもいるんですよ。
ペロペロとサビ抜きにして
る。一枚一枚めくっては抜いてるやつもいるかもしれないわけですから。 あんまり信用しない方がいいですよっていう。
もしくはこっちの方が美味しいと思って炙ってみましたとかね。なんで寿司全部炙られてるんだろうっていう。
サーモンじゃなくて焼き鮭になってるっていう。5月19日、HBC 北海道放送。医薬品など万引き、女を逮捕。
うん、
先月、北海道中標津町のドラッグストアで、更年期障害用の医薬品など3点を盗んだ疑いで、18日、57歳の女が逮捕されました。女は、先月16日の午後2時過ぎに、ツルハドラッグで、更年期障害や生理不順の薬である、命の母など、医療品3点を盗んだ疑いが持たれています。店から警察に、盗まれていると通報があり、事件が発覚しました。警察は防犯カメラの映像などから女を特定し、1ヶ月余り経った今月18日逮捕しました。警察の取り調べに対し女は、お金を使うのがもったいなかったので自分で使うために盗んだと容疑を認めているということです。警察は余罪があると見て調べているということです。
うーん、
命の母へをね。
まあなんかこれを聞くとちょっとね、と。
ちょっとね。
なんか、
ちょっとなんかこう生活苦しい感じが
するからね。
うん。
またネーミングがまた。
まあ、この商品自体は有名ですからね。
うん、まあ、そうね。だけど、ここがさ、違うもんだったらね、例えば、その、なんすか、チューハイ盗んでるとかとまたちょっと違うじゃないですか、
ね。ああ、そうね。だプラスアルファのもんじゃないっていうのがね。
そうね。
微妙に辛いのが続いてるから、やっぱ薬に頼りたいっていうところが、滲み出ちゃってるところがね。
そうそう。マイナスのところをゼロに戻してる分は、ちょっとなんか、同情してしまう可能性があるよね。
だからそうなんですよ。これが、染み抜きクリームとかだったらね。ちょっと違うんですよね、やっぱね。うん。夜中に寝てる時に口呼吸を防ぐテープとかだと違うんですよね、やっぱね。うん。それはいらないだろうって話になるからね。
そう、
ね。そうなんです。
だからそこの、ちょっとね、やっぱり印象が違いますよね、だいぶね。
そうなん、やっぱ深刻さとかが、やっぱ他人には想像しにくいところですもんね。
まあ、こう、まあでもしょうがない。まあ、ね、ダメはダメなんですけどもね。
そうなんですよね。だからこれはなんかこう、保護がうまいこと言ってないことの証拠でもありますよね。
の、まあそうね。必需品はどこまでなのかって議論にもなりますからね、これね。
そうなんですよ。ほら、だから最近さ、役所で生理用品配ったりしてるじゃないですか。
お
う、どこまでいけるんだって話ですよね。
お
う、うん、だって、なんつうの、年齢を重ねると自然に出てくる障害だったら、それはやっぱりみんなが平等に守られて叱るべきじゃないですか。
そうですね。
我々だって多分年取ると更年期障害とか出るわけですよ。
うんうんうん、
体がポッポしてきたりとか、
うん、
ゼーゼーしてきたりするわけですもんね。
じゃあどうなんですかと、加齢臭がひどいんでと、エオドラントはこれ生活必需品じゃないですか。議論とか
石鹸やるよって話ですよね。
うん、こんなのじゃ落ちねえんだ俺のは。
いやいや、耳の後ろをもっとゴシゴシやってくれって話ですよ。
そうそう。で、そうなるとやっぱりさ、ちょっと違うかもしれないね。
そうね。でも多分最初に相談行った時にいろいろアドバイスはくれると思うんですよ。
はい。
石鹸はとりあえず無料で1個は差し上げますと。あとこのちょっと硬いスポンジね。耳の後ろをハードめにやってくださいっていう話と、あとまあ枕選択しましょうか。うん。それぐらいのアドバイスは最初くれると思うんですよね。
結構親身になってくれてるね、その人はね。
まあもう、これぐらいは多分役所の人も対応してくれますよ、きっとね。これからだって高齢者増えるわけですから。
よくある質問なのかもしれない。
そうだね。うん。よく尋ねられる質問一覧に入ってますよ、きっと。
すごいね。結構あれですね。想定問答集がしっかりした役所なのかもしれない、ね。
そうです。だってさ、これだけ高齢者が増えてさ、もう、だってワクチンもみんな打ちたいみたいな健康意識が高い時代なわけですもんね。
うん、
もう加齢臭もそうだし、
うん、
夜目が覚めちゃうんですみたいな話もあるでしょう、きっと。
もしかしたら、そのバイアグラとか言われた日には、想定問答集的には、瞑想してくださいになるかもしれないね。
ああ、そうだね。
結局はね、想像力なんです、全てはっていう。
そうなんですよ。応用は効くんですよね、やっぱそこにはね。5月20日、東海テレビニュース。ホテルで全裸の男を逮捕。19日午後7時10分頃に、岐阜市のビジネスホテルで、客が全裸で怒鳴っていると110番通報がありました、
うん。
警察官がホテルのロビーに駆けつけると、男がいきなり胸ぐらを掴むなどの暴行を加えたため、男は公務執行妨害の現行犯で逮捕されました。警察によると、逮捕された男58歳は、ホテルの宿泊客で、当時かなり酒に酔っていて、仕事で岐阜を訪れていたということです。
え？
もう詳細が全くわからないんです。
それはやっぱりあれでしょ？オートロックで締め出されたわけでしょ？それは怒りますよね。なんで開かないんだって。ガチャガチャガチャ、ドンドンドン。
うっかり全裸でね。うん。 なんだろうね、おにぎりが外に転がっちゃった的な話なのかね、それは。おっとっとって感じですよね。
これ、詳細が不明すぎるな。
そうなんですよ。中から蹴り出されたとかそういう可能性もなくはないんでしょうからね。
まあ、酔ってたことだけは分かってるから。
そう、だから酔ってて何かあったんでしょうね。
だから、この人の酔い方として酔うと全裸になって怒鳴るっていう人かもしれないから。
それはデフォルトなんだね。
すっげえ迷惑ですね、
うん。それはね、たまにいますけどね、その、怒鳴る上戸の人もいれば、全裸上戸の人もいなくはないですからね。
合わさっちゃった。
そう、ハイブリッドな人、ね、その人が何かのタイミングで、外に出されてしまったってい
う。そうそう
そ
う。
それはなかなか厳しい状況ではあるね。助けてあげる方法がなくはないんでしょうけどね。
おう。
まあ、基本的にはフロントまで来てくださいって話ですよね。
そうですね。
もう、だからそっから先はもうスニークミッションです。ね、部屋からフロントまで見つからずにたどり着けるかっていう。我々に必要なのはその技術ですよね。
あれですね、空調ダクトとかを通ったりして。これダイハードじゃないか、これほとんどっていう。裸足だからね、ガラスを割られるとダメなんですよね。
痛いんだ。声も上げられないからね。
なんであれなんだろうなっていう。
そう、ナチさんがすごい、愚痴る感じね。うん。
とんでもねえクリスマスだぜっていうのを言いながらフロントに行ってほしいね。
行ってほしい。テレビ版の吹き替えで行ってほしい。
テレビ版。あれはね、原文にないとこまで行ってるからね。うん。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月20日、読売新聞。高校教諭、同様に嫌がらせ。
うん、
群馬県教育委員会は19日、器物損壊罪で罰金の略式命令を受けた県立高校の男性教諭56歳を減給10分の1、2ヶ月の懲戒処分にしました。発表によると、教諭は昨年10月19日に、職員室で同僚の机やロッカーにスプレー糊を振りかけて、書類のファイルなど16点を使えなくしました。うん、調査に対し、人間関係がうまくいってなかったと説明しているということです。
いやー、なんか、スプレーのりでっていうのが面白いな。
特有の事務用品がありますよね、やっぱね。うん。のりよく使うんでしょうね、やっぱ先生はね。うん、
いやー、なんとなく、まあ、子供じみちゃうのかな、子供と一緒にいるからね。
子供の相手してるとね、うん、発想の、一番下のレベルが子供になりますからね、やっぱね。
本当の嫌がらせだもんね、だってこれって。
そうですよ。
物理的な。
なんていうかね、まあそういうことする人だからうまくいかなかったのかもしれないからね。
まあ相手のね、言い分、こっちの言い分も相手の言い分もあるので、まあちょっとその辺は聞いてもらいたいけどね。
ああ、そうですよね、うん。あっちはラッカースプレーを使ってきてたんだと。まだマシじゃないかと、スプレーのりはっていう話かもしれないもんね。そう。
あっちはなんとブーブークッションですよっていう。子供じみてるんだよって言って怒ったかもしれない。
しかも3回に1回ぐらいの嫌なペースでだっていうね。今日はあるのかあるのかって思って座るとね、ないっていう。授業から帰ってくるたびにそういうロシアンルーレットが始まるわけですもんね。
もしかしたら喧嘩両成敗ってこともね、あり得るからね。
そうなんですよね、うん。うん。それはちょっとまだ教育委員会の調べの結果ってことです。
この学校全体でやってたら笑いますけどね。一番ひどいのは校長ですみたいな。
全員やり合ってるっていう。5月20日、NHK。新幹線の運転手を処分検討。
うん。
5月16日、静岡県内を時速およそ150キロで走行していた東海道新幹線で、運転士がトイレに行くために運転室から一時離れていたことが分かりました。
うん。
JR 東海は運転士の処分を検討するとともに再発防止を徹底するとしています。
うん。
JR 東海によると、5月16日の午前8時過ぎ、静岡県の熱海駅と三島駅の間を走行していた東海道新幹線の下り光633号で、運転士が運転室から一時離れていたということです。
うん。
運転士は腹痛を感じたため、車掌を運転室に呼び、前方の安全確認をさせた上で、客室にあるトイレに行くためにおよそ3分間離れていたということです。
うん。
車掌は運転士の免許を持っていなかったということです。
うん。
新幹線は当時、時速およそ150キロで走行していて、およそ160人の乗客が乗っていたということで、JR 東海は運転士の処分を検討しています。
うん。
JR 東海の車内規定では、新幹線の運転士が走行中に体調が悪くなった時は、運送指令に連絡し、車掌が運転士の免許を持っていれば運転を交代するか、もしくは一度停車してから運転室を離れることになっていたということです。
ああ。
まあ、この場合は止まってなければいけなかったわけですね。
止まって、あ、そうか、止まってる間にトイレに行く分にはいいんだ。
そうです、そうです。
でも、これによって、こう、なんですかね、安全性が、やっぱり、すごいんだなってことが分かりましたよね。
まあ、ABS とかもありますけど、ある程度は自動的に運転が可能なわけですよね。
運転手不要だねっていう議論になるよね、これね。
まあ、最終的にはなるんでしょうけどね。
うん、だからちょっとそのテストをしましたと。安全じゃないですかと。
実地でやってみたっていう、うん、人質が160人乗ってましたって話でね。
いやーでも、まあ、まあしょうがない生理現象ですからと思うんで、
はい、
やっぱりそのなんだろうね、椅子にトイレを仕込むべきだよね。
まあやっぱそうなりますよね。
うん、
結局さ、そこ動かないわけじゃないですか。車掌さんは動くけど、うんうん、運転手さんは動かないですもんね。
そう、
だから運転室開けたらまずズボンを脱ぐっていうね。最近はほら、中見えないじゃないですか。
うん。
だからいいですよ、それで。
まあ、宇宙船みたいな感じなのかな。
そうそうそうそう。だって宇宙飛行士さんだってね、おむつしてるわけですもんね。
おむつだ、やっぱり。
やっぱ最悪おむつですかね。
うん。
うん。
それが良かったんじゃないかな。
だってせいぜいね、日本の新幹線なんて長くても5時間ないでしょ。
そうそうそうそう。
だったらおむつに1、2個で済みますよね。途中停車するところが何箇所かあるから、そこで交換したとしても、まあ2、3個ありゃ済むでしょ、おむつが。
うん。だから、なんかおむつに、もっとかっこいいおむつにするべきだよね。
あ、なるほど。
なんかその、新幹線の運転手限定みたいなさ。
あ、新幹線のヘッドみたいな。
子供が憧れるようなさ。
かっこいいっていうおむつ、
ね。僕もいつか履きたいみたいな。じゃあユニフォームの一つだとすればさ。
そうですよね。最近のあの、流線型の新幹線だとちょっと下が長いっていう。
そうそうそう、そ
う。うん。自慢もできるっていうね。
そうだね。なんかもっと、なんですか？あんなスーツみたいのじゃなくてさ。
うんうんうん。
戦闘機乗りみたいなさ。なんか。
ああ、そうね。
のがいいかなと思うんですけどね。
まあでも、やっぱそういう消耗品を増やすよりはトイレにしちゃった方が安いでしょ。
まあね。
うん。年間何百着ですからね。
そうだね。
うん。
でもこれさ、その車掌呼ばれても困るよね。俺何しとけばいいんですかっていう。安全を見とけってさ、もし安全じゃなかったらどうすんのっていうさ。
だって何かあっても俺動かせないっすよ。
そうそうそうそう。
うるせえ、見とけって言って逃げちゃったんでしょうね、きっとね。
まあ、ニュータイプだったかもしれないけれどそれを見抜いたんじゃないの？お前ならできるっていう。
できる。お前なら時間が見えるはずだっていうね。取り込みいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月21日、読売新聞。路線バス、終点前で運転終了。
ん？
国土交通省中部運輸局は20日、路線バスが途中の停留所で運行を終えていたとして、三重交通に対し、道路運送法に基づいて乗り合いバス1台を20日間の使用停止とする行政処分を行いました。発表によると、昨年2月の17日から21日までと、25日、26日に、三重県南伊勢町から委託を受けて同社が運転する町営バスが終点から2つ前の停留所で運行を終えていたということです、
うん、
運行する伊勢営業所の報告を受けて運輸局が監査を実施。同路線の利用者は地元高校生の生徒が大半で、運行は学校のある日に限られていました。運転手はスクールバスだと思い込んでいて、過去3年間生徒が全て降りると運行を終了していたと説明したということです。
ああ。
要するに誰も乗ってないんですよね、その後は。
でも、
うん。
乗ってくる可能性は、まあ、ゼロではないわけだね。
なかったんです。本当は次のバス停で待ってる人がいたかもしれなかった。
でも確かにさ、次のバス停で乗った人がさ、その次のバス停で降りるしかないわけでしょ、最初。まあ、ないよね。
2個前だからね。
いいんじゃないこれ。
まあ、その3年間やってて、最近になってクレームが来たんでしょ、きっと。
誰も、だから、そのクレームした人は一体何なんだろう。
最近引っ越してきた人とかかな。
あ、その一駅だけどうしても乗りたい人がいたんだ。
そうそうそう。一個前の駅に停車場のところに引っ越してきた人とかね。うん。なんで来ないんですかって。もしくは3年間すごい言い出せなかった人がいたっていう。内気な人がいた。
でも、さすがにさ、
はい。
なんていうの？たまには学生じゃない人もいたと思うんだけど。
まあそうですけどね。
高生じゃない人に関しては、うん、先生かなとか思ってたのかな。
まあまあ学校関係者だろうとは思いますよね、やっぱね。
あ、そういうこと。
うん。
思い込んでいたとか。
まあでもやっぱほら、都心と違って、こういう地域だとやっぱその、本当に利用者って限られてますからね。まあ
多分、メンバー一緒なんでしょ、毎日。
そうそう、大抵見たことある人ですよ。
そしたらスクールバスだよね、もう、もはや実質。
実質ですよ、それは。
もうさ、いいじゃない、スクールバスでと。なんか誰かがさ、もう行ったら、運転手さんもね、わかったと。今日はちょっと別の子連れてってやるよ、つってこう。遠足だ、みたいな。
スクールバスの役目を果たしてくださいよ、ちゃんと。
いや、遠足もスクールバスで行くことありますからね。
まあまあさ、それは遠足の日に行ってください
よ。なんで俺は遠足を担当できないんだろうと思ってたのかな、3年間。
遠足の時は違うバス使うじゃないかと。
おかしいなと。
一番頑張ってきたのに俺は運転させてくれないんですかっていうね。
なんか傷つきました、私っていう。で、分かったんじゃん。えっていう。
でも実はスクールバスではないんですっていうね。
いやー、これはすごいな。
まあ実際問題スクールバスにしちゃう方が多分経営的にも楽ですよ。
した方が良かったよね。
うん。補助金とか出るしね。
で、この運転手は何？学校に雇われてんの？今度は。処分を受けたので、ね。
まあでもほら、多分バス会社から学校側に派遣ってことになります。
まあ、そうですよね。まあじゃあ今度は晴れて修学旅行にも一緒に行けるかもしれないね。
そしたらもう実際問題、京都まで行ってくださいみたいな話になりますよ。もういい旅夢気分ですよ。5月22日、読売新聞。団地の水栓が盗まれる。相模原市の団地で21日、各住宅棟の階段の上り口にある水道の水栓蛇口136個が盗まれていることが分かりました。団地の管理組合から被害届を受けた神奈川県警が窃盗の疑いで調べています。神奈川県内では同市に隣接する厚木市でも3月以降少なくとも7公園の水栓約24個の盗難が確認されています、団地の管理組合によると団地内には住宅棟93棟が並び階段が302箇所あります。1階の上り口には1つずつ水栓があり住民は花壇の水やりや手洗いなどに使っていました。21日の朝に水栓がなくなっていることに住民が気づいて110番通報。20日夕方まではあったため、夜中から朝方にかけて盗まれた可能性が高いということです。水栓を外した時に水が噴き出さないように近くにある元栓は閉めてあったということです。また、ホースを取り付けてあった水栓は運びにくいためか盗まれてはいなかったということです。
へー。
よく公園とかに立っているやつですね。
ああ、あれ。
四角い棒が立ってて、てっぺんのところに横から蛇口が出てるやつ。
その何？柱ごと行ってるってこと
は？あ、違いますね。その蛇口の金属のとこだけ。
金属のとこ行ってると。
はい。あれが136個一晩で。
いや、なんかあれじゃないのかと思ったけどね。
はい。
UFO によるキャトルミューティレーションかなと思ってた。あれをなんか生物だと思ってしまったんじゃないですか、形を。どうやら地球には象がいるらしい、みたいな。
聞いてたよりもちっちゃいなと。
だいぶちっちゃいけど、あれだろう、つって。硬いね、これ、っていう。
どういう生き物なんだ。でも、とりあえずは、っていう感じでね。
そうそうそ
う。うん。広めのビームを出してね。
それぐらいの規模ですよね、一晩で、これは、ね。
一晩で、一気に行ったとしたらば、まあ、ミヨミヨミヨミヨミヨンってことですよね。
そうかなと思いましたけどね。
泣くって聞いてたんだけどな、ね、なかなかおとなしいね。
でも水浴びとかさせたら水浴びっぽいよね。あそこからビューって出るから、ね、
まあ確かに、うん、だとしたらむしろホースついてる方を持ってくと思うんですけど、
ね、そうだね。確かに
ねえ。まあ、でもなんかね、別の報道にもありましたけど、どうもその、蛇口ってまあ真鍮だったりするわけですけど、銅が今高いらしいんですよ。カッパー。で、それが含まれてるもんは今やたらと盗まれてると。
まあ、溶かせばまあいいのか。
そうですね。うん。糸化して分離すればいいんじゃないですか。
まあね、なんかまあなんていうか、こういうものも取られるんだって思うと、ちょっとなんか嫌ですよね、本当にね。
ね。
心配だよね。
だ盗んでるやつが普通の泥棒でまだ良かったですよ。
うん。
これがさ、デビッド・カッパーフィールドとかだったら困りますよね。ビルごとみたいな話になりかねないですよ。
もうちょっと価値のあるものやれよと思いますけど。TBS とかさ。
ああ。赤坂ビッグハットごとね。
そう。
消えたっていう。5月22日、AFP。ワクチン促進、出会い系アプリも総動員。
うん。
アメリカ、ホワイトハウスは21日、出会い系アプリ各社と提携し、ユーザーに新型コロナウイルスワクチン接種を促す取り組みを開始すると発表しました。
うん。
ホワイトハウスによると、Tinder などの9つの出会い系アプリは、 今後数週間続くキャンペーンの一環として、ユーザーがプロフィールにワクチン接種済みなどと表示ができるようにするということです。ホワイトハウスは調査結果として、ワクチン接種を受けたまたは受ける予定の人は接種予定のない人よりもマッチ成立が 14% 多かったと明らかにしています。各アプリはさらにワクチン接種場所を探す機能を追加するほか、接種を促す特典も用意するということです。なるほどね。
なるほどね。
うんうんうん。
まあ、一緒に打ちに行こうもあるよね、そしたらね。
あ、そうですよ。予定があるっていう人同士がね。マッチングして。
そう。
あそこのドラッグストアで打とうぜっていうね。ついでに、レイテックスも買ってっちゃうか、みたいなね。
そうそうそう。
そういう展開もありますもんね。
そうそうそう。なんか、あれだよね、その、なんですかね。ワクチン接種済みみたいなその項目のところにさ、なんか一緒になんか並んじゃいそうなのとしては、なんかパイプカット済みみたいな、なんか、ね、あ、安全な人ねっていう両方。
属性としてはね。
安全な属性って意味なんですけど。
そうそうそうそうそう。あの、暴力的ではないとかさ、酒を飲まないとかね。
安全度高いな、この人。
そこに並ぶわけですよ。そうそうそう。ワクチン接種済みっていうのは。まあまあいいんじゃないですか。悪くはないですよ、別に。
まあね。
日本でもほら、なんか、デパートとかが接種の会場になってるとことかで、接種券もらうと、その接種券見せると10%引きみたいな。
なんかあれだね、あの、献血ルームのドーナツみたいですね、なんか、ね。
そうそうそうそう。実際アメリカではドーナツくれるしね。
やっぱり。
何かって言うとドーナツくれるからね。
そんなことするとでもさ、10回とか打てける人出てくるよ、多分。お腹減ったなみたいな。喉乾いたなつって、献血ルーム行くつもりになっちゃうのと一緒でね。
まあまあ、献血その場合行ってくれればいいから。
そうか。
はい。今ちょっとね、数が足りないんで、あんまり、そういう大盤振る舞いはできないんですよっていう。うん。まあでも、日本でもダンキンドーナツくれるよって言ったらいけますよね。
結構増えんじゃないですかね。
いけますよ、いけますよ。ポンデリングあげますって言われたらね。
うん。
ああ、行ってみようかなって気になる人はいると思いますよ。
まあ、それでいいんじゃないですかね。
それでいいと思いますよ。日本独自のこう、キャンペーンみたいなのがあるといいですよね、やっぱね。
なんだろうね。
うん。
やっぱりあれじゃない？宝くじ方式じゃない？
ほう。
当たった人は1年間無税だよ。
そうね。まあそうね。その無税か、まあ保険料がタダみたいなね。
うん、うん。
そう、ロシアンルーレットで、まあ100人に1回ぐらいはタダにしてほしいですよね。
そうそうそう。
ヨドバシカメラみたいに。
そう。
うん。
割り合うと思うんだけどね。
ね。だって結局最終的にはさ、打ちたくない人が残るわけじゃないですか。
うん。
で、まあ打ちたくない人と、あんまり打とうかどうしようか迷ってる人層みたいなのが最後まで残るわけですもんね。
うん。
そこをどう引っ掛けていくかっていう。
そうそうそうそう。
うん。そしたらもう無税しかないですよね。
そう。
うん。
いや、キャンペーンにお金使うよりなんかそっちが安い気がするもん。
実際問題きっとそうだよね。
うん。
うん。何億円も払うよりは、その人一人一年間みたいな方が全然安いもんね。
そう。
10万人目の接種者ですみたいな。
そう、ニュースになっちゃう。
そうそうそうそう。では続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。5月12日、兵庫県、午前8時頃。小学生に対して、学校行くの遅いね、と話しかけてきて、小学生に怪しいと言われると、子供のくせに生意気だと言いながら、ライターに火をつけて見せてきたもので、怖くなった小学生が逃げたところ、いずれかに立ち去っていったということです。男は180センチぐらいの20歳ぐらいの男2名だったということです。
なんか獣に対する対処法と一緒ですよね。
松明を見せるっていう、
うん、
実際はお前らが怖がってるんだって話ですよね。火をつけて逃がしたかったんですもんね。
そうね、う
ん、近くに寄ってほしくないのは誰だって話ですもんね。
なんか不審ですね。
弱さを露呈しましたね、
うん、
子供のくせに生意気だっていうのもまたジャイアンっぽくてすごいですよ。うん。5月12日、兵庫県、午前10時頃、徒歩で通行中の女性らに対して、大声で意味不明な言葉を叫んだ後、歌い出し、その後いずれかに立ち去っていったということです。不審者は3、40歳ぐらいの首にビニール袋を巻いて青い傘を差した男だったということです。
だいぶ前衛的な芸術家っぽいけども。
そうね。なんていうか、マグリットの絵に出てきそうな人です。不思議な光景が広がってますね。
まあ、大声を上げてから歌ったってことなので。
はい。
まあ、なりきりでね、その、あれじゃないですか、その、歌に入る前に、なんかこう、紹介も自分でやってたんじゃないですか。
あ、なるほどね。
ベスト10とかのさ、アーティストの近況みたいなの紹介するじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね。 今乗りに乗ってる街みたいな、そういうさ、
そうですね、
そういうのも自分でやってから歌い出す可能性はあるよね。
最近はボートレースにハマっているそうです、さあ歌ってもらいましょうみたいなやつね。もうないですよねあれね。5月13日鹿児島県、午後2時35分頃、小学生2人が下校途中、見知らぬ男にビワを見せつけられながら、公園で拾ったビワを食べてみろなどと言われたということです。
おお、
ビワね。
私はビワ法師なのかと思いましたけどね、最初。
ビワですね。ビワ法師のあのビワはなかなかでかいですよね。
歴史の教科書でしか見たことないんだけどっていうね。
現物を見た人は結構実は少ないでしょうね。歴史資料館とかにしかないですからね。5月13日、愛知県、午後2時50分頃、男が下校中の児童を見ながら指を指して、1話、2話、と声を出して児童の人数を数え、その場から立ち去っていったということです。
日本野鳥の会の方ですよね。ちょっと紅白がちょっとオンラインとかになっちゃうとさ、無観客とかになっちゃうとね、こういうことになるよね。
数えられない禁断症状が。
そう、もう何を見ても一話、二話って言って数えちゃうんじゃないですか、
ね。そうだね。むしろ鳥を数えればいいんじゃないのかな。
目の前で鳥を放ってあげた方がいいんじゃないですか、ね。
そう、鳥数え放題ですもんね。むしろ今。続いて声掛け。5月18日、大阪、午後7時30分頃、路上で徒歩で通行中の女性が、後ろから来た男に、あなたの足の匂いを嗅がせてくれるなどと声をかけられる事案が発生したということです。
うん。
たまにいますね、これ系ね。
まあね。
だからニーズはあるってことですよ。だからこれはね、ウィンウィンにできる可能性があるんですよ。
お
ー。つまり、やりたい人とやってもいいよって人が結びつけられれば、そこには絶対何かチャンスがあります。
マッチングアプリ。
そうです。もしくはそういう店舗ね。
店舗ね。
うん。気持ち悪さとかを感じないで、ちょっとした小遣いになるんだったらやってもいいよっていう人は絶対いると思うんですよね。
まあね。うん。覗き小屋みたいな感じがしてきたけど、
ね。そう。実際そうですよね、きっと。
うん。
向こう側には顔が見えないようにしてある。なおかつ、下から足だけ出ればいいんでしょ？
おお、そうそうそう。
うん。絶対そういうサービスにできますよ。
これは、そういうとこあるだろうから言ってもらいたいよね。
いや、ないからこういう人が出るんじゃないです
か。ああ、じゃあやった方がいいよね、これは。
そうそう。
政府主導で。
何でもかんでも風俗を政府が主導するっていいよね。
すごい、すごい国だなっていうね。
あらゆる風俗が政府の主導のもと行われていますっていう。
江戸時代っぽいなーっていう、ね。
5月24日、大阪、午後3時20分頃。下校途中の小学生が自転車に乗った見知らぬ男から、俺は君の相棒や、家は近いんか？などと声をかけられる事案が発生しました。
うん。
相棒の住みかを知らないんですよね。うん。本当に仕事の関係だけみたいな。
まあ、心の友だからいいんじゃないの？そういうことは知らなくても。
距離なんか関係ないっていうね。
うん。
心が通じていればいい。
そうそうそう。
じゃあ家の場所なんか聞かなくてもいいんですけどね。
聞かなくていいよね、だからね。
それは打足でしたね、やっぱね。
そうね。
思うだけなら自由ですからね。うん。俺はあの人の相棒なんだって思うこと、早50年みたいなね。
相棒って、すごいね。
相棒ってテレビのドラマ番組でしか聞いたことないですからね。
友達でもなく。
ライバルでもなく。
相棒なんだ。
相棒です。言われてみれば距離感はわかんないですよね。
相棒って近いのか遠いのかわかんないよね。
わかんないですよね。結局仕事のパートナーって感じですよね。
いわゆる何ですか？映画のバディものは相棒なんだよね。
ああ、なるほどね。
うん。
どっちかというと戦友とかに近いんですかね。
そうだね。
ああ、じゃあ結びつきは強いんだ。
強いけどドライなんだ、多分ね。相手のその居場所とか知らないんだけど、命はかけて守るんだよね。
ああ。
うん。
めんどくさい男のロマンですね。
めんどくせえな、ってね。
そして露出、その他まとめで、5月20日、沖縄県、午前8時頃、墓地で男性がパンツ1枚で歩いている事案が発生したということです。
ああ。
墓地ね。
まあ、生き返っちゃったんじゃないの？
ボクサーパンツでね。
まあ、よくね、そのゾンビの例ってありますからね。
そうね。たまたま土葬だったんですよね。
そうそうそう。
うん。
沖縄は結構土葬とかあるのかな、まだっていう。
どうなんですかね。
そんなことはないのかな。独自のでも、ね、もしかしたらあるかもしれませんから。
まあ、土地の風土としてね。
うん。
うん。まあ、なくはないんでしょうから。この辺では昔からボクサーパンツで埋めておりますっていう地域があってもおかしくないよね。
ね。もしそうだったとしたらね。
そうです、そうです。ふんどしじゃねえのかって話ですけどね。
それは格好悪いでしょうっていう。案外モダナイズされてますね。
5月23日、熊本、午後4時30分頃、白いお面をかぶった全裸の男が徘徊する事案が発生しているということです。白いお面？
あれじゃない、またジェイソン的なやつじゃないの。
ああ、なるほど、ホッケーマスク的な。
うん、それか、ちょっとスクリームっぽいようななんかありますけど。
ああ、アノニマス的なやつだ。
うん。アノニマスかもしれないね。
う
ん
うん、ああ、そうですよね。
今流行りの。
今流行り。
YouTube 上でなんかそういう人多いなっていうね。
ああ、なるほど。
うん。
YouTuber 的なやついたような気がする。確かにね。
全裸 YouTuber。
そいつ絶対広告収入入らないよ。絶対入らないよ。規約に違反してるはずですもん。
どこでも全裸になるんだ、面白いなっつって見る人がいるかもしれない。
あ、まあでもギリギリ全部映ってなければいいわけか。
まあ明らかな犯罪行為だとすると通報されんだろうけどね。
まあだからそうか、ヌーディストビーチとかでギリギリ映ってないとかは OK になるのかね。
お尻とかならいいんでしょ。
あ、そう、なんか乳首はダメとか言いますよね。
じゃあたまたまちっちゃいんじゃないの、乳首が。だから、たまたまバンにならないって。
小さすぎてカメラの画素よりも小さいので映りませんっていう。ミクロ乳首の男だったら OK。
ほくろですって言い張ってる。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり新幹線の運転手が途中でトイレに行っていたっていうやつかな。
はいはいはいはい。本当はダメなやつですね。
だからやっぱりちょっと起点が効かないよね。
ほ
う。お客様の中で元運転手の方いらっしゃいますかっていう。そういうので対処すべきだったんじゃないのかな。
そうね。うん。まあ、普通に考えればその偶然に身を任せるよりは免許持ってるやつをもう一人乗せろって話ですけどね。うん、
いや、だから、もっと運転手を必ず一人乗せておくっていう、その、プライベートで。
ほら、なんか人気付き再雇用みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれみたいなもんで、その時給はすごい安いけども、必ず一人乗せてくれるみたいな。
そうそう、弁当つけますからって。で、一応京都とか行って、まあ、いいですよ、行けると、無料で。
あ、そうね。
これ、なんですか、うん、大人のなんとか旅みたいなさ、雰囲気でさ、元運転手の人、いくらでも無料で乗ってくれるんじゃない？お金いらないよと。ね。
そうね。吉永小百合が CM やるみたいな感じでね。
そうそうそうそうそう。
あ、でもいいんじゃないですか？結局のとこね、辞めてくる人の方が今多いわけでしょ、きっと。
うん。
うん。だったら、その若い人に教育をやってる時間とお金かけるのはやっぱちょっと時間かかるから。
うん。
その間ちょっとつなぎでね。
嘘。
うん。辞めちゃったけどまだ免許あるんですみたいな人いればね。うん。実際問題は、観光地に行く新幹線はいいんでしょうけど、こう、やっぱ、なんつうのか、横浜で降りてくれる人とかいないと思うんですよね、あんまりね。
まあそこはローテーションだよ。いつも観光地はちょっとダメだから
さ。そう。だってほら、いっぱいいるとさ、乗って降りて乗って降りてってことになると思うんですよ。
うん、
で、品川で乗って横浜で降りるところに申し込んでくれる人がいるかどうかっていう、なかなか難しいところですよね。
まあ、それはもう今日はしょうがないなと。今日は。
弁当食い切れないなっていう。
短めで行こうかって。明日は長距離です、みたいな。
そうね。明日京都に行けるからいいかっていうね。
そういう感じで。まあ、いざ任せて大丈夫なのかっていうのはちょっとね。
そうね。
まずい。最新鋭じゃないか、これは。
俺の時はこんなボタンなかったぞっていう。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。